私はあなたのこの霊の新鮮な油の油の火を感謝します。今私はリフレッシュされました。内も外も完全にリフレッシュされました。主はあなたのこの霊の流れに預かるときに、あなたの清め、あなたの癒し、慰め、憐れみ、すべてを受けることができますことを感謝します。私たちの求めるものは、またあらゆる動機がイエスでありますように。すべてがイエスに焦点づけられ、そしてキリストの中に深く根ざし、またキリストの身の丈に頼まれる、成長することができるように、あなたの長さ、高さ、広さ、深さを知り尽くすことができますように、自己追求でなくキリストを追求いたします。ハレルヤ。どうぞ残されて、私の地上の生活が全て動機がキリストでありますように。インジーザスネイム、エイメン。ハレルヤ。お願いします。では今日のメッセージになります。岩清水の方はですね、無事8回、終わってきました。ああいうところへ出てくると日本キリスト教がこう触れることができる、そしてやはりですね、一番感じることは真理がないということです、ね、で真理と霊による礼拝ですから、ここでやってることはですね、かなり事細かいことをやっていると同時に、今のように一切の思いからの解放されてですね、霊に、ここではですね、その非常に細かい、真理の学びと、それから思いから全部解放されて霊に浸るという、この二面性が大事なんです。で、私たちの礼拝というのは真理と霊、真理と霊、これをですね、いつも繰り返しているね、このバランスが重要です。そして、もう一つは、日本キリスト教で触れて一番大きなのはですね、イエスの名前が全然出てこない。聖霊様、聖霊様、聖霊様、どうなってんの、いつからこんなふうになっちゃったんでしょう、いつから聖霊様、聖霊様になっちゃったんでしょうか。イエスの皆が高く上げられないんです。で、私ともメッセージではね、聖霊様という言い方はほとんど出ません。私が言うときは御霊、そして全てのことはイエスの名、ね、イエスの名によって全てのことがなされる。非常に違和感を感じるというのが私の率直な感覚です。イエスの名です。私たちを救いに導く名前というのはどなたですか。イエスです。イエスです。イエスの名前によって私たちは救われている。あらゆる客観的な救いを私たちの内側に実体化する、その根拠はイエスの名前なんです。そしてイエスの名前によって全てのことをなせと書いてあるんです。イエスの名前がそこに出せるかどうかによって、まことに御霊の導きがあるかどうかが分かるんです。なのにイエスの名前が今どこに行ってます。ないです。そして油注ぎのある器の名前が高く挙げられているですね。人の名前が高く挙げられている、おかしいです。これイエスの皆が高く挙げられないんで、油注ぎのある器の名前が高く挙げられている、おかしいです。非常にそういうある種の病理的な現象というものを見ることができる、これがですね、率直な感想です。あとワーシップにしましてもですね、霊によるワーシップではない。で、魂によってね、かきたてるんですね。わわ、だからね、疲れるんですよ。その魂のワーシップを聞いてますとね、もう疲れてしまう。霊の中の流れがこう潤 されるという経験がですねできないんです。ここのですね、ワーシップの CD も持って行ってそして皆さんに紹介したんですけども、こういうのを始めたと言われました。でいつも他のところではね、自分たちでやりながら、ピアノを弾くなりなんなりでやるんですけどね、このワーシップの CD 使ってるというのは初めてだ。でなぜこういう形を使うかというと、このワーシップの中に霊が塗り込まれているんです。ですから意味は、英語の意味は分からなくても、その霊が皆さんの中を潤していくんですよ。だからここへ来てですね、この部屋に入って、そして主の流れに触れて、そしてもし意味が分からなくても出ていく時には内側が変わっているんです。何か違う、ね、これは御霊の働きを受けているんです。ですから私たちのこのミニストリーというのは、ある特定の油注がれた器に対してある種の霊能力を与えて、その霊能力を使って皆さんを解放し癒すと、こういうミニストリーは違います。私たちのミニストリーというのは何をするか、イエス・キリストの臨在を招くんです。そしてそのイエス・キリストに一人一人が手を伸ばす。いいですか、皆さんが受け身でただここに座っておーっと口開けてるだけだったら何も起きません。皆さんが自らイエスに手を伸ばして、自らイエスの衣の房をつかまなきゃダメです。みんなやってくださいなんですよ。やってください。ドクタールーク、いつ手を置いてくれるのかな、いつ私に個人予言くださるのかな、やらない。私は言われれば言われるほどやらない。僕はへそ曲がってますから人々が私に期待すれば期待するほど私はその期待を裏切ります。私に接触してくる人に、ね、私に期待感を持ってね、ある人の期待を持ってきてくる人は皆私は拒否します。私に期待してどうするの、私が皆さんの期待に応えてどうするの、無意味です。誰が皆さんの期待に応え、誰が皆さんのその甘えを満たすんですか。ジーザス。人がそういうね、甘えを満たし、人がですね、私に期待感を持っていて、その、まあまあ分かった分かった、こういう形でもって人間関係を築くならば、これはボンデージです。束縛です。ベッドー、私はね、後ろからこうやってね、待ってベッドー、やだ。我々の人間関係はさらさらさらさらと流れていくんです。誰に私たちは期待するんですか。ジーザス。ジーザスによって全部皆さんの甘え、内側の何かを満たしていただいた時、お互いの関係はさらさらさらとするんです。やたらこのベタベタね、こういうね、ベタベタ、こういうのが嫌です。パウダーになる、パウダー感覚の交わり、これがクリスチャンの交わりです。いろんな奉仕もそうですね、いろんな奉仕もですね、いいですか、さらさらさら、また内側に油塗りがあってエンジョイがなかったらやめるべきです。それは油塗りがない自分の努力です。自分の見栄です。自分の何かです。自己主張です。私たちは誠に神の油塗りがあれば、他の人も自然と分かる。この人にはこのアノインティングがある、分かるんです。ですからその中において非常に滑らかな形で全てのことはなされていく。誰がリーダーなんですか。ジーザスです。このジーザスが全部皆さんにそれぞれに油塗りを与える、それに服することです。よろしいですか。自己主張しているならば必ずトラブルですよ。自分を認めてもらいたいってやってるならば必ずトラブルですよ。裏切られますよ。あの人の悪い、来る人の悪い、私のことを認めてくれない、自分が問題。私たちはキリストにあって全てまず得ている、まずキリストが全部を受け入れてくださっているというところからスタートすべきです。そこからスタートできない人は働きは全部肉です。二歩立てて三歩崩します。引きずった顔でやってたって無意味なの。我々はエンジョイでやらなかったら無意味です。よろしいですか。 私はこのね、それぞれの導きを直接に神から受ける必要があります。この時に直角、前回から始めていますね、私の霊の直角を繊細にする必要があるという、ね、お話をずっとしてきました。でまず確認しておきます、私たちのですね、心というのは一体何なのか、聖書の中でですね、心というのはですね、一体何なのか、これをですね、確認したいと思います。でこれ岩清水でですね、使ってきた、パワーポイントなんです。でちょっと電気を落としていただけますか。はい、大丈夫です。でこれ秘密兵器ね、レーザー光線これでずっとこうやってやってきたんですけど、私たちの心というのはですね、何なのか、私たちの心というのは箴言の 4-23 を見ますと、命は心からあふれると書いてあります。ちょっと見てください。箴言の 4-23 をご覧ください。その前見ますとですね、いいですか、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て、見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。この命っていうのは何だって言ってます？私の言葉をよく聞き、言うことに耳を傾け、それから目を離さず、ね、それっていうのは御言葉ですよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保ってと書いてある。何を保つんですか皆さん？言葉です。でその言葉を見出す者にはそれは何となると書いてあります？命です。そしてその全身を健やか、体の全体が健やかになることなんです。これをしてくださるのは何なんですか？私の、つまり神の言葉。そしてそれはどこに保つんですか？心。そしてその心の中から何が湧いてくると書いてあります？命です。これがクリスチャン、心というのは常に命があふれている必要がね。で、日本キリスト教の方々と触れているとき分かるのはですね、みんな硬い、バイブルからちょっと言いましたけどね、硬い青梅です。青梅硬いんです。内側からこうほころんでこないのね。ほころんでこない。だからワーシップやってるもね、いつこれ終わるんじゃろうな、ドクター・ルークのセミナーいつ終わるそこにいます主と出会ってないんです。でしょ、ワーシップの中でね、ポツンと電気が消えたようになってしまってる。このワーシップ、主はどこに住まうって書いてあるんですか？主は何の中に住まうって書いてあります？イスラエルの賛美。私たちは信仰の子で、誠の今イスラエルでしょ。我々の賛美の中に主は住まうのに、その主に触れないんですよ。その主に触れないでね、なんか私のありがたい話を聞けばね、全ての問題が解決すると思ってるんです。はっきりですよ、ならない。私の話聞いてどうに分かったって自由になりませんよ。問題解決しません。自由にするのはどなた？ジーザス。イエスが真理なんです。 私は道理を語るだけ。またそのワンダフルカウンセラーなるそのお方に皆さんを導くだけなのに、そのそこにおられる主に触れないで、なんで自由が分かります？真理には二面性がある。一つは霊的な道理、もう一つはお方です。方、パーソンです。パーソン、この方に触れるんですよ。ですからワーシップをこれ長くやってるというのは、その中にいます主に自分で手を伸ばして触れるということができているかどうかです。霊が開かれている人はこれが自分でできるようになってくる。さあそこでですね、人の構成、いつもあの三重丸の図はよく皆さんにもお見せしましたが、人の構成としましてですね、まず大きく分けて物質的な部分、ハードウェアですね、このコンピューターのね、電気の配線と同じハードウェア、ね、物質的な部分で、これは何によってできたかというと、地球の土の塵からできている。でこれは体に五感というものがありまして、外的な環境と、ね、接触を保っている。見たり聞いたり触ったり、ね、そして体の中に非物質的ソフトウェアの部分がある。これが魂と霊です。私たちのうちには、非物質的な魂と霊があり、そしてこの体の中にですね、複雑な神経回路だとかいろんな科学、ね、伝達物質、面白い、私の初めの1回目はね、もうね大学の講義みたいにやったんですよ、徹底してね。で2回目になったらいきなりこの霊的な話になったからみんなめっくれちゃったってドクター・ルークは何ならややこしい神経生理学の話を始めちゃったね。だけどその後はなんか霊的な話になってびっくりした。心理と霊両方必要なで、この体の中にある脳を使って魂と霊がですね機能するんです。ですからこのハードウェアとソフトウェアは裏表で働きます。そしてこの魂の中に意志、思い、感情、霊の中に良心、直覚、交わり、でこの良心についてはずっとしばらくやってきましたね。でこれ直覚の話に今移っているわけです。で今日はこの直覚を通して霊なる神の御声を聞くことができるようになる。御声を聞くには皆さんこの耳をね使ってもダメですよ。この体の耳っていうのは外的な環境を感知するだけです。音っていうのはこれ空気の素密波ね、縦波でもって空気がねこれ密度がこう変わりつつここに入ってくる。これ聞いたってダメですよ。いるんです、耳を澄まして神の声聞けない、聞けない、聞こえるわけがない。神の声は霊で聞くんです。中でもその直覚の部分が悟りを与えるんです。そしていいですか、心といった時にですね、この魂の領域と霊の領域を合わせてその中に展開する様、この中に展開している状態、これを総称して心と呼んでいるんです。よろしいでしょうか。聖書は厳密に、ね、この思いとか感情とか魂とか心という言葉を厳密に使い分けている。これを日本語ではでたらめにしてるんです、ね、で私は言ったんです、岩清水でね、この聖書っていうのはこれは専門書である、霊と精神身体医学に関する専門書である。したがって専門書であるならば用語は全部専門用語としてきちんと定義して使える。ある人は霊と言いながら何か別のことを思ってるんです。ある人は霊、背後霊のことを思ったり言葉が通じてないんですね。だから私が言ってることと聖霊派の人が言ってること全然違ってるんです。また福音派が言ってる人ね、どうも言葉が全部ねずれちゃってる。言葉が全部ずれてるんです。だから相手も同じ認識であろうと思って話するととんでもないことになってしまう。これに気づきます。聖書の用語は全部専門用語として使うんです。でこの心の中においてね、御言葉をに目を留めよう、それは皆さんの命となり さらにこの命は死ぬべき滅ぶべき体にも命を与える。だから全身この全体をですね健やかにする。つまり心が朗らかな人、いい細かなですね、朗らかな人、明るい人、軽い人、解放されている人、サラサラしている人、ね、こういう心の状態の時には体も生き生きとしてくるんです。いいですか。これが命の働きです。そこでこの心の状態を見晴れと書いてある、ね、中でも大事なのは今日話するのはね、この神の霊、神は霊、そして私の霊と相互作用して、いいですか、両親は咎めを去る。そうすると平安によって確信を持った意思決定をすることができるようになるんです。あれをしていいかこれをして悪いかとかね、私は主の御心をやっているのかやってないのかよくわからんというクリスチャンがですねいっぱいいます。多くのクリスチャンはこの良心が弱いんです。良心が弱いんです。ローマ14章に書いてあるね、例えばある人は偶像に捧げた肉を食べても平気である、ある人はそれを食べると汚れると感じる。なんでその肉が汚れているから。まあ今肉汚れてますね、あのインフルエンザでわけわからんですが、肉自体が汚れているわけじゃないんですよ。いいですか。何が弱いから、良心です。良心が弱いから汚れを受けると書いてある。肉自体に問題があるのではないんです。ですね。だから昨日もバイブからしてね、ドクターフックの話聞いてるとカラオケの話は出てくるわ、温泉の話は出てくるわ、ね、映画の話は出てくるわ、クリスチャンだらもうそんなもの見てていいんですか、やってていいんですか皆さん、神はあらゆる木を私たちにくださってエンジョイせよと言ってるんです。海のもの、海の幸、美味しいですよ食べてエンジョイせよね。これが肉がなくなってきたから魚の味だ私は両親が安定してるから汚れを受けないんです。例えば神社の前通ったってね、狛犬に座ったって地蔵さん見たって平気です。私のこと呪うっていう人もいますけど平気です。私たちはこの両親が強ければ汚れを受けないんです。今やたらとね悪霊を追い出したね、けがれたけがれた悪霊の攻撃だ、こういう人はみんな良心をやられています。良心をやられるとパラノイドになる。パラノイド被害もそうなんです。そしてねこの直覚において神の語りかけがあった場合、これは主に思いの中に反映されるんです、ね、でこの思いの中にいいですか、御言葉を蓄積すればするほどこの直覚に与えられた神の声は明確に内側に形をとるんです。よろしいでしょうか。この時にねこの思いがいいですか、どういう状態であるかが理解力を決めます。霊的洞察力を決めてくるんです。皆さん誰でもこの霊において絶えず神の語りかけは受けていると。だけどこの魂が鈍感でこの霊を覆い尽くしているがために神の声が思いの中に反映されてこないんです。だから内側がですね貧しい、豊かな神の声がいつもあっていつも躍動しているのがクリスチャンです。でこの声が聞こえなくなる、神の声が聞こえなくなるとね、今度聞くために受動的になったり、あるいは個人予言もらいに行ったりしてへんてこな声を聞くようになってくる。そういうふうに外側を探し出す理由はこの中が貧しいからです。いいですか。この中に絶えず神の声がいつもあればどこへ行きます。ここにあるんです。これがクリスチャン。そして神との交わりは我々の感情を潤すんです。ですから魂と霊はね切り分けられる必要がありますよ。御言葉の剣によってメスによって、でこれが切り分けられて霊が自由に解放されるようになると、今度は霊が魂を影響させるんです。そしてこの魂が体を用いて行動を起こす。これが信仰による行いです。 いわゆる、生まれながらですと肉の人っていうのはね、霊から切り離されて体と魂だけで生きる人、肉の人で、体の影響は受けなくなったと言いつつ魂を膨らませて生きる人、魂の人。そしてこのウェイトがですね、霊の方にウェイトがどんどんどんどん大きくなってくる。でこの外的環境なんてのはリアリティじゃないと、皆さんが今どんな問題にぶつかっているような、そんなものは一時的なもの、波です、波。なのにそれにね、高すらはあってですね、この外側のものでみんな影響される。これが肉的反応です。しかしこの霊の中の反応、この神のリアリティ、神が成してくださったもののリアリティの方が大きくなってくるんです。この時外側のもの、目に見えるものによって影響されなくなります。これが霊の人です。そして中でも大事なのは、この思いがどういう状態であるかです。これを今日見ていきたいと思います。で、私たちのこの心は、今言いましたように、魂と霊の相互作用として展開する内側の状態、またありさまの総称を言います。で、未信者の場合はですね、霊の一部、良心だけかろうじて生き延びている。これを霊の名残とマラキ書では書いてありますが、この良心と魂を含めて心、クリスチャンの場合は霊の全体と魂を合わせて心と言います。で、心ってのはね、何かの実体ではなくて魂と霊のありさまになるんです。だからいいですか、クリスチャンは霊が生かされたと言いながらも、魂が霊から独立して勝手に動くんであれば肉的な心になります。肉っていうのは霊から、ね、魂と体が独立して動くことを肉っていう。ですからクリスチャンであっても肉的な反応をするんですよ、ね、そこで私たちのこの霊が切り分けられ、魂をコントロールする、これが鍵です。主役は誰、主役は皆さんの主役は誰。ある人たちは感情です。傷ついた感情ね、私は過去傷つけられて、空港でインナーチャイルドでインナーヒーリングが必要で、アダルトチルドで、そんなものはリアリティじゃない。あるいは思い、私は一生懸命勉強してですね、難しい理論を知って、なんとか神学を知って、バルト・プルトマンを知ってる、こういう思いに膨らむ。ある人は意志が強い、何でもかんでも意志でやっていく。どっかがね、これ強いところがそれぞれパーソナリティとしてあるんですね。さあ、そこで私たちはこの神の語りかけを受け、そして神の道を歩むために何が必要かと言いますと、この心の状態を見張れということです。この心の状態といったときに一番重要なのが思いです。思いです。はっきり言います。問題を抱え、あるいはいろんなね、トラブルを持ち、あるいはいろんな自分の問題、あるいは人間関係のもつれ、いろんなことをね、延々と抱え続ける人というのは、この思いがくらまされている人です。いいですか。感情がどれほど病んでいても、病気であったとしても、思いがクリアにされる人はどんどん変化します。これは明確にわかります。サタンがこの世の未信者たちを何て言ってます？思いをくらませて栄光の福音を見えなくさせていると言っている。またユダヤ人たちも、ね、一生懸命ユダヤ人こうやって祈りますよね。キッパかぶってこうやって体揺らして祈るんだけども、彼らにはベールがかかっていると書いてある。そのベールは誰によって除かれるか、キリストによって除かれる。ベールがかかるというのはどこにかかるんですか？思いです。この思いにベールがかかってしまっているんです。クリスチャンでもですね、この思いがですね、明確にいいですか、この上にですね、なんかビニールが離れたようになっている人がいるんですね。ビニールが離れて、ビニールのね、あの中にこもっているような、もごもごもごもごもごもごもごと、こういう状態の人がいる。思いがさっぱりしてない。思いがさっぱりしてる人はどんどん変わります。思いがこもってもごもごもごやってる人は変わらないです。はっきり言います。これは思いが取り扱われない限り人間は変わりません。 なぜかというと、この思いがですね、実は最も魂と霊の接点なんです。ね、この思いが魂と霊を媒介する、これが接点なんです。ですから思いがくらまされていたら、霊のものが魂の中に反映されてこないんです。よろしいでしょうか。というわけで、思いがクリアにされるということをですね、心の状態、特に思いの状態を透明に保つ、これが鍵です。ヨハネの、ごめんなさい、ローマの 12-2 にもありましたよね。これは前に言いました、どこを新たにせよと言ってましたっけ。心ではなくて、正確には思い、自分の思いを変え、ね、そして自分を変えていただきなさい。作り変えはどこから始まるんですか。思いです。そしてクリスチャンがいろんな異端とかカルトとか偽りの教えに引っかかるのも、思いがくらまされるからです。この思いが透明になっていなければ、はっきり言います、クリスチャン生活は破綻することもあります。クリスチャンがね、真理から逸脱しますとですね、本当未信者より悲惨なことになりますよ。なぜ、敵の攻撃が激しいからです。私はこの思いを見張ることによって、真理の中にとどまり続けないといけない。皆さんね、いいですか、この心にあることを、つまりこの中に展開していることを、例えば感情だとか思いとか意思とかにね、あるものを口が語り出す、つまりこの口が語っていることっていうのは何を表しているわけ。心です。心です。特にこの思いを表現しています。私の信仰というのはね、信じる、そして語るんです。つまりこの語ることにおいて、その人の信仰の本質が見えるんです。この皆さんの前に出てきている時はですね、主を感謝します、ハレルヤハレルヤ、喜んでます、喜んでます、ね、うち行った時にポッと出る言葉、これが信仰です。外ではいろいろとね、取り繕うことができる。気を抜いた時にふっと出る言葉が、実は誠の信仰、心にあるものを口が語るんです。私はこの口にするものをですね、守ってください。まずこの箴言を見ていただきます。10章11節、10章11節、箴言の10章11節、こう書いてありますね。正しい者の口は、正しい者の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠すと。正しい者の口は命の泉。皆さん、命はどこから出てきます。口です。なぜ、口は心の反映だからです。それから、13-2 を見てください。13-2、人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べると。自分の口を見張る者は自分の命を守ると書いてあります。私たちの口、この実を得る、そのために口を見張れと。それはなとりも直さず、自分の命を守ることになる。皆さん試しにやってください。自分のご主人に捕まえてね、ブツブツブツブツブツブツブツ、私はブツブツブツブツブツブツブツブツブツ、やってごらんなさい。うちがどうなると思います。目で知る、もうダメ、当たるとちるで、もうダメ、神から見捨てられる、ブツブツブツブツブツ、やってごらんなさい。私なんかどうせ見捨てられて、私なんかどうせ呪われてる、ブツブツ、どうなんだ、内側どうなんです、どんどんどんどん死を始まります。しかしこの口に御言葉を携えて、絶えず御言葉を持って主にその口の実を備えていれば、私の内はどうなります、躍動しているんです。命を守るということはこういうことです。 無益な言葉を出すことによって、せっかく膨らんでいる今キリストは、もちろん肉体を取って天におられますが、命を与える霊としてね、霊的キリストが皆さんの中におられるんでしょ。プニューニューマティッククライストでね、皆さん風船のように膨らんでなきゃダメです。内側がパンパンにイエスの息吹を吹き込まれて、内側がパンパンに腫れている状態が命を持っているという状態です。これをつまらんことを喋ることによってね、内側がねシューッと空気抜けてくるんですよ。とはあ、どんどんどんどんしょぼんでいってしまいます。私たちのうちにキリストの息吹をたっぷり蓄えてパンパンに張ってなきゃダメです。我々は内側が満たされてる、満ち溢れてる、はち切れんばかりになっているクリスチャンでないとダメ。これが命によって満たされるということです。このために私たちは口を守れ、この口から命が漏れるの。いいですか。私と来てつまらんことブツブツ言う人に私はみんなシャットアウトします。言うな、もうあなたはダメなことを百も承知、言う必要ない。神は全部知っておられる。なんて言うの、もうみんなシャットアウトします。昨日もある人シャットアウトした。ドクテルクリーンとなっちゃった、取られちゃった。言うなと。言うならば命を漏らすんです。私たちの口というのは、これは風船の口みたいなもんです、ね、ここをピシッと閉じる。命を漏らしてはならない。箴言の13の3のところにね、今のところになりますが、唇を大きく開く者には何が来ると書いてあるんですか。滅びが来ると。ブツブツブツブツ自分の内側の問題をですね、何度も何度も同じことを繰り返し繰り返している人は自ら招いてるとね。我々は祝福された民、そして天の、ね、神の右に座している、キリストと共に座しているんだけど、それを無効にしてるの。何によって？自分の口によって無効にしてるんです。我々は自分の口を守ることによって破滅から守られる。人生を成功させるコツは何ですか。皆さん、ヤコブは何て言ってます。舌は、これは不義の炎である。この舌を制御できないって言ってるんです。人はこの舌によってね、タンカー、火事ね、大きな船の火事のように方向が全く変わっていってしまう。舌を制御せよ。いいですか。これは自らやることです。いつまでも何年経っても同じことを言い続ける人、自らの身を刈り取ってます。思いが、この心の中にあるもの、特に思いが神の言葉によってコントロールされ、神の真理をこの口を持って語るならば、その身を刈るんです。厳粛なことですよ、はっきり言います。私たちのこの思いは今までの先入観とかね、今までの何かその自分の経験だとか思い込みだとかね、それから満たされてない感情だとか、そういうものが反映してですね、もういろんなガラクタに満ちているわけ。だから御言葉聞いてもね、スッと入らないんですよ。あるいは人の言葉聞いてもですね、その言葉を全部のがひねって取っていく人がいるわけね。なんでそういうふうになるのかな、頭の中で勝手に空回りしてしまう、ね、私たちの思いがそういう先入観で満たされているならば、必ずトラブルを買い取ります。私たちの思いは透明である。これを主観的でない、私たちの思いが主観的な判断で満ちている人、問題ばかりを買い取ります。いつもトラブル、人間関係のトラブルを買い取ります。なぜ？真理を見ていないからです。人と人と接した時にその人の真実を見抜くのは何なんですか？霊です。霊によってその人の霊的状態っていうのをね、分かるので、その霊的状態がですね、思いの中にですね反映されてきて、そしてその思いが解釈した時に本当の判断ができる。ところが霊が死んでいて、思いだけがですね接触するようになる。言葉だけ けでやり取りするとね、皆さんそうでしょ、人間関係でね、一度こじれた人間関係ってなかなか回復しませんよ。お互いに喋り合って理解し合おうとすればするほどね、こんがらがってこじれていくんです。ですね、言葉のやり取りっていうのはそういう限界があるんです。私たちのこの思いはそういう自分の思い、自分の何かでもって先入観で占有されてはならない。思いの中にはいろんなものが入ってきます。敵もいろんな炎をね、矢をパンパン放ってくるんです。だけどそれをとどめ置かない、どんどんスッスッと流してしまうんです。自分の中から込み上げてくるものも流してしまう。それを持つなって、持ち続ける。分かって分かって、私のこと分かって、私を理解してとかね、こういうねちっこい人は私は嫌い。はっきり言います。ねちっこい人は私は嫌いなんですよ。ねちっこいというのは何か、魂の粘着力です。この魂はね、いいですか、昔ハエ取り紙ってありましたね。あれです、ハエの頭って誰ですか。ベルゼベルってどういう意味、ハエの頭という意味です。誰のこと、サタンです。ねちっこい魂はハエを招くんです。ハエがベトベトベトベトくっついてくるの。あそこにね、パウダー塗ってサラサラしたらハエが来たってくっつかない。我々の魂というのは、いいですか、魂ってこれね、鬼が言うって書いてあるでしょ、鬼がうんぬんすると書いてある。漢字ってすごく霊的ですよ。皆さんが自らこの魂の主張をするんであれば、鬼がうんぬんしてる。魂の状態っていうのはものすごく粘着性が高いんです。この粘着性の問題を取り扱うっていうのは、まあ悪い我々の仕事、もうベッタベッタベッタベタすごいですよね。ベトベト。この魂の粘着力、これがね、いわゆるもうストーカーなんですよ。愛情がね、あるでしょう、一方的に人に 愛情を抱いてしまう。それでその人から認められて受け入れられて愛されたいのためにね、もうその粘着力でもっと追っかけちゃうんですよ。ストーカーっていうのは、いやそうです、この粘着性、人間の気質にはですね、3つある。1つはね、相図気質、割とこう、滑覆のですね。それから粘着気質、これはね、筋肉系。それからね、分裂気質、これは細いね、ガリガリのあの、なんかね、青白きインテリみたいな。これクレッチマン分類っていうのがあるんですよ。分裂気質、粘着気質、それから相図気質。まあもちろんこれが適度に混ざってるんです、我々はね。それは魂のどこが出っ張ってるかでそういう気質が決まってくるわけ、全部ね、そのね、粘着、特にこの粘着性の人っていうのはすごいよね。一度言われたことは一生忘れない。いつまでもねちねちねちねち。我々そうあってはならない。粘着力、我々は弱いの。イエスに対する粘着性だけで結構です。神に対しては皆さん粘ってください。そういう人に限ってね、神に対しては粘着力もないの。変なところに粘着力がある。私たちのこの、いいですか、思いが先入観だとか歪曲から主観的判断、思い込みなどによってね、歪んでいるから真理の理解が弱い。真理の理解が弱いから解放されないんです。この真理の理解が透明にスッと御言葉が入るようになると、皆さんどんどん変わります。自分でも驚くほどに内側が変えられている経験ができるんです。思いなんです。箴言の29の11を見てください。 は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれをうちに収める。と、自分の中にあるものをね、とにかくね、制御しないで全部それを何でもブツブツなんだかんだなんだかんだやるなということです。私たちのうちにあるものをですね、制御せよ、これは知恵がある技であるということです。マタイを見てください。マタイの16の23、マタイの16の23ね、ご覧ください。これいいですか。ペテロはね、ペテロはイエス・キリストに、あなたは私を誰と思うかと尋ねて、16節で何て答えてます？シモン・ペテロが答えていった、あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。このことをあなたに明らかにしたのは人間、血肉ではなく天にいます私の父である。そしてあなたはペテロであると、ね、すごい霊的経験の極致です。なのに23節見てください。22を見ますと、ペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた、主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。イエスは振り向いてペテロに言われた、下がれサタン、私の邪魔をするのか。これが真理です。ペテロは何によって答えたわけ？自分の心の中にあるものをペロッと喋るのがペテロです。何でもかんでも自分の中にあるものを明け捨てに、ね、全部喋ってしまう。サムソンもそうですね。デリアに対して全部自分の中にあるものを喋ったから髪の毛を失ったんじゃん。自分の中のものを全部ペロペロ喋るな。収めておく。この収めることによって深みが出るんです。その人に霊的な深みが、ペラペラペラペラ喋ってる人っていうのは軽薄です。深みがある。ペテロは魂においてイエスを確かに愛していたんです。そうですね。ペテロを彼イエスをペテロは愛していたんです。ですから裏切ってしまった時に一人で外で出て行って泣いたでしょ。あの神、彼の涙っていうのは真実なんです。主はあなたを愛していましたのに、あの大事な時にあなたを裏切ってしまった。愛していた。しかしこの愛情が何だったわけ？魂の愛情なんです。粘着性の愛情です。これね、母親の皆さんに申し上げます。子供を育てる時にこの粘着性の愛情で子供をがんじがらめにしてしまう。今の日本は母性が病んでいるんです。母性が病んでいるのはなぜかというと、夫の権威がないからです。女性が夫のもとに服して安息できないがために、自らの愛情で振り回されて子供を粘着性の愛でもって拘束しています。ですからそういう子供はね、小さな頃はものすごくいい子、ところが思春期になってから突如表現します。今までもうがんじがらめになってたものから自由になろうとして、あえて全部をぶち壊すような振る舞いをしだします。キリスト教会にこれが山ほどある。牧師の息子とかね、熱心な人とかね、そういう人の子供で大抵どっかおかしい。なぜ？粘着性の愛情で縛っちゃってるから。この魂の愛情っていうのはさっきも言ったように粘着なんです。この時ペテロはね、いいですか、主を愛して、なぜそのようなことがありますように、神の恵みがありますようにってイエス様のために祈ってるんですよ。私もね、よく祈ってくれるって人がいるのね。ドクター・ルークのために祈ってますから。もうあまり祈られたくないんだわ。それがね、非常に都合がいいわけ、要するに。わかります？都合がいい動機でドクター・ルークのこと祈ってます。つきましては、ってこういうふうになってくるわけよ。主のためにペテロは祈ったんですよ。なのに主はイエスに何て言ってるんですか？下がれサタン。このサタンの言葉を代弁したんです。ペテロはイエスが神の子であると言った直後にサタンの言葉を代弁したんです。何によって？魂によってです。魂が鬼がうんぬんすると書いてある。これがペテロです。 つまりこの霊から独立して霊的な啓示によらず、自分勝手に自分の愛情を持って勝手に思いを使って勝手に喋り出すんであれば、サタンの代弁をすることになってしまう。私たちのこの思いをね、何に服させるかということがですから極めて重要であるということです。ルカの2の19、ルカの2の19見てください。このマリアは、ね、イエスの言葉をですね全部、御使いの言葉をですね全部聞いた。またイエスの言葉でもですね全部、心の中に収めて、はい、19節なんて書いてありますか。マリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていった。まあルカの2の19、マリアはこれらのことをすべて心に収めてね、思いを巡らしていった。このマリアっていうのはね、御使いから啓示を受ける、あるいはイエスご自身、自分の子供の言葉ですけども、この自分の言葉を聞いた時に理解できないんですよ。あの12歳の時に神殿にいてね、そして一行から離れちゃってイエスがいないところで戻ってきて、イエスを見つけて、あなたは一体何てことをしたのですかと、私たちはこんなに心配してたんですよ。これ何、これ魂の愛情です。マリアとヨセフは確かにイエスを愛していた。ですからなじったんでね、あなたは一体何をしてるんですか、あなたはこんなに探して私たちに心配かけて何ですか。これは何、魂の愛情です。しかしイエスは何て答えました。私が父のもとにいることは当たり前のことである。非常にトンチンカンなイエスの言葉っていうのは人間の目から見たらトンチンカンになるんです。理解できない、なんだかこの子はどういう子なのかしら。しかしマリアはそれに対してどういう態度を、今のクリスチャンね、本当に気が短い。御言葉わかんないのあるとね、教えて。で、それでわかんないとね、もっとわからないから教えて。ね、御言葉が一つわかるには、ある時には1年、ある時には5年、ある時には10年かかっているんです。なぜ1分でわかろうとするわけ、3分でわかろうとするわけ。このインスタントクリスチャンがあまりにも多すぎる。マリアはなんてどういう態度を取られました。わからない言葉をどういうふうにしました。心の中にすべて収めて思いを巡らしていた。これが鍵です。わからない御言葉があったらば私に聞かないって。今日のホテル来るときにね、ある人がメールを送って、よこしたの、教えて。教えない私は一体あなたにとっての何なんだと。私はあなたのね、牧師でもない、ね、私はあなたの主治医でもない、あなたに対して義務を果たすあれはないんだと。イエスに聞け。うわ、不親切。ドクター・ルークなんて不親切。ああ、私のこと受け入れてくれないで、私のこと、いつもいつも怒鳴って怒って。になりなさいって。成長せよ。御言葉がもし分からなかったらどうするの。心の中に留め置いて思いを巡らすんです。その言葉の意味を絶えず反芻し、思いの中に絶えずその御言葉を思い浮かべ、ね、その時間が大事なの。これが御言葉によって養われる時間なんです。皆さんの思いで分かって、それが何ぼですか。分かったって何が分かったの。1たす1が2が分かる。そういうのと違うの、真理が分かるというのは。よろしいですか。真理が分かるというのは皆さんの心を根底から変えなきゃダメ。そのためにこの御言葉を思い巡らす。いいですか。マリアというのはこういう非常に素晴らしい徳を持っている。少女がなぜ子供を産めましょうと言った後、主よ、私はあなたのはしためです、お言葉通りこの身になりますよ、このへりくだりです。多くの人はね、 聖書にはこう書いてる。でも私はこうだわ、何うんうんと言ってね、御言葉を一生懸命協議してるんですよ。でしょ、私は傷ついてます、この御言葉は私には適切ではない、私とは関係がない、私私いつまで私を主張するわけ、その私を受け入れても、その私を分かって、その私を愛して、こういうものに対して私は一切拒否します。明確、魂の愛情なんてものはいくら受け入れたって満たされません。10を提供したら今度100要求されます。100を提供したら1000要求されます。だからカウンセラーでおかしくなるカウンセラー山本優友倒れになります。魂はそれほどにパワーがあって粘着性があるということです。このマリアの姿勢、マリアの態度に学ぶんです。わからないことがあったら収めて思いを巡らしている。これによって真理にとどまることができるんです。ローマ8の5から6を見てください。ローマ8の5から6、ここが出ます。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えるが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考える。肉の思いは死であり、御霊、あるいはこれ霊、霊の思いは、あるいはですね、霊に置かれた思い、それから前半は肉に置かれた思いは死であり、霊に置かれた思いは命と平安である。霊に思いを置く訓練をするんです。思いを絶えず霊に置く訓練が必要です。我々の思いはですね、あまりにも勝手気ままなの、勝手気ままに思いが飛び交ってるわけ。そういう人、例えばね、テレビ見てごらんさ、あの若者がね、あのつまらんね、ギャンギャンギャンやってんのってのは、思いがパッパッパッパッパッパ飛んでるわけ。こういうのが今受ける世の中なんですよ。で、例えばあのね、小三師匠みたいなああいう落語、味わいのあるああいう寝れた系、ああいうの受け入れられない。つまらんダジャレでパンパンパンパン飛んでる、あれにね、普通の人がついていけませんよ。思いが勝手気ままに今飛んでるのが世の中です。我々の思いはそういうふうに勝手に飛ばしてはならない。どこに置くんですか？霊に置くんです。思いを霊に置くんです。さらにエペソの4の23を見てください。4の23節、こう書いてあります。またあなた方が心の霊、これ違う、思いの霊です。エペソ4の23、いいですか、あなた方が思いの霊において新しくされよ。思いの霊って何ですか？思いの霊って何ですか？はい、皆さんご存知ください。いいですか、思いというのは初めは霊から独立して勝手気ままに振る舞い、勝手なことを考え、勝手なことをね、思っているんです。あの男の子供が飛び交う。そしてこの思いが霊に置かれるようになる、つまり霊のコントロールを受けるようになると、この思いの中に霊的な領域成分がこの中に染み込んでくるんですよ。御霊がこの思いの中に油を塗り込んでくださるんです。思いの霊というのはですから、思いの中に霊からね、油が塗り込まれる。具体的に言うと、御言葉が皆さんの思いの中を組織するようになってくるんです。詩編の中に刺繍がある。刺繍でですね、天布に金の糸を刺繍する。我々の心も天布っていうのは義を表します。白い天布っていうのは義を表します。その義の中に金の糸が織り込まれていくんです、皆さんの。皆さんの心の中に金の糸である御言葉が織り込まれていく。この時に御霊が油塗りを持って思いの霊を新たにするんです。このようにして思いを絶えず霊に置き、霊に即した形で思いを用いていく。勝手気ままに飛ばしてはならない。これが思いの霊において新しくされるという意味です。マリアはこのように実行を行っていたんです。マリアはこの御言葉、イエスのわからない言葉、ね、不思議な言葉を絶えず心の中にとどめ置き、思いを巡らしていた。これによって彼女は祝福を得たんです。即興でこの言葉の意味を教えて、これどういう意味、こういう歩みはもうやめましょう。皆さん、そういう船舶の歩みは 対峙し、御言葉を皆さんのうちに豊かに住まわせ、それを絶えず思い巡らすことにより、皆さんのうちに御霊の油が塗り込まれていくんです。魂の中に、これによって私の内側に金の糸が刺繍されてくるんです。こうしてからキリストが形作られていくんです。これが思いの訓練です。思いを勝手気ままにアイドリングしてはならないんです、ね、具体的には御言葉を祈る、御言葉を思う、イエスを絶えず思う、この思いを霊に置く訓練、これができれば皆さん霊的生活は革命です。革命です。豊かなものはますます豊かになります。あとは言わない。皆さんはどっちを選びますか？豊かなものになりたいですか？エメン。祈りましょう。ラーチーザス、この祈りもいいですか？皆さん、思いの訓練ですよ、ね、この祈りというのはまさに思いを訓練するということです。ロー、主よ、今私の思いを霊に置きます。この世のものを思い、自分の何かを思い、自分を主張しあれこれしていた思いを今霊に置きます。霊の思いは命と平安である。主よ、どうぞ私の思いを今整列してください。今まで勝手気ままに使ってきたこの思い、主よ、このような態度を今悔い改めます。思いを自分勝手に、また周りの環境の言葉、世の言葉、また自分の肉から湧き上がってくる言葉、また敵が撒いてくるもの、これらのものによって振り回されて、そして主をさまよっていた思いを今あなたへと転機いたします。主よ、どうぞ今御霊により私の思いを、心を探ってください。この思いが主を何によって満たされているか、思いがどのような状態であるか、思いが真にあなたを思い、あなたの御言葉で満たされ、あなたの御霊に服している状態であるかどうか、この思いがクリアであり透明であれば、主よ、私たちは誠に真理を理解するでしょう。そして真理は私たちを自由にするでしょう。今徹底的にこの思いを取り扱っていただくことを願います。今まで自分の感情を自分勝手にぶちまけ、また自分の中、思いの中に去来するものを何の制限することもなく周りに撒き散らし、それによって周りの人々、また自分自身を怪我してきたことを許してください。私はこの思いを守り、口を守るときに自分の命を守ることができます。あなたの霊の息吹でパンパンに膨らむことができるように、主を充満しているように、あなたによって完全に充実しているように、この思いにおいて虚しい言葉を語らず、偽りの言葉を語らず、真理の言葉を語ることができるように、思い、そしてこの口を訓練することができますように。 この魂はなんと粘着力や飛んでいる。またこの魂の愛情はなんと私たちを束縛し、また人を束縛し、また人を傷つけるものであることでしょう。今まで満たされていない甘えだとか、満たされていない愛情だとか、これらのものを人に向け、人から満たされることを求め、そして満たされないと人を恨み、人を拒否した。このような不安定な歩み方から転機することができますように。魂の愛情を真に十字架へつけることができるように、すでにつけられているゆえに、これを自ら適用することができるように、主よ、私の内側を今あなたの十字架の死の功労で上満たしてください。完全なる死の中にとどまることができるように、キリストと共なる死につながれるならば、キリストと共なる復活へもつながれるであろう。なんと難しいことでしょう、この魂を処理すること、魂の愛情を処理すること、自分の考えをコントロールすること、自分の感情をコントロールすること。主よ、憐れみが必要です。これができるのは内なる御霊であります。私の魂のこのパワーを否み、魂の特性を否み、主よ、この魂を、特に思いを御霊に従わせることができるように、主よ、今格別にあなたの憐れみを祈り求めます。思いを新たにし、作り変えられなさいと書いてある通り、この思いの中に映るもの、これが私たちを導きます。主はあなたの御言葉を心の中に留め置きます。思いの中に留め置きます。そしてその御言葉に思いを置き続けることができるように、その意味が分かろうと分かるまいと、その御言葉を愛し、御言葉を思い、御言葉を咀嚼し、御言葉を反芻し、御言葉によって私のうちが構成されるように、思いの霊によって新たにされ、油を塗り込まれ、真理を塗り込まれ、金の糸を織り込んでいただけるように、主よ、この訓練を自らに課します。主よ、どうぞ本質的でないものから私たちを解放してください。人から認められよう、人から認知されよう、自分の賜物を生かそうとか、そういう本質的なものから我々を完全に清別してください。私たちは本質をついた歩みをすることができるように、人がこう思ってる、ああ思ってる、人がこうこうだ、なぜそのようなものに振り回されるか、イエス・キリストはあなた方をもうすでに受け入れ、あなた方を聖とし、完全とし、あなた方を愛している、なぜその愛に触れない。また自分の今までのその心の傷がどうのこうの、そのようなものを訴え続けることによって何の実を刈り取るんであるあろうか。内側の命を漏らし、自分の内から出てくるその汚れの言葉により周りを汚し、自分を汚す、このような生き方から転機するように、まことに悔い改めるように、真理はあなたを自由にする、あなたの思いが透明であり色がついておらず、主に対してまっすぐであるならば、あなたの道はまっすぐになるでしょう。聖なる王子を歩むことができるでしょう。そこには悪しき者は手を入れることはない。ベルゼベルも関わることができないことを宣言する。思いを聖別するように、思いを完全に御言葉によってコントロールし、御霊に服させるように、この時あなたのうちに主の解放の技、自由の技、癒しの技がなされるであろう。あなたの魂を立て上げ、あなたの魂を誠に救うのはその御言葉である、内なる御霊である。御霊と御言葉が共に働く時に、あなたのうちには光が放たれ、無学なものに知恵を与えるであろう。その御言
言葉はあなたの命となるであろう。あなたの全身を健やかにするであろう。そのような御言葉の働きかけを受けるように、自らを性別し、自らの御霊にいられればよい。今この時、自らを性別するように、今までの古い生き方から転機するように、新しい創造として生きるように、訓練に預かるように。傷ついた道のあるかないかを賛美、常しえの命の道に導くよう導いてくださいますよ。主よ、私たちは思いを霊に服させ、主よ、あなたの主権のもとに休み、あなたの安息のもとに座るものでありますように、あなたから聞くものとなりますように、マリアのように、主よ、あなたの御足のもとに服し、あなたの安らかな憐れみ慈しみ愛、許しの言葉を、癒しの言葉を聞き続けるものとなることができますように、そして絶えずそれを思い巡らすものでありますように。主よ、あなたこそ我が主、我が王であります。あらゆる必要を満たし、あらゆる満足を与え、あらゆる愛で良いもので満たしてくださることであることを感謝いたします。今自ら主に明け渡してください。思いを、自己主張の思い、それらのものを全部今主に明け渡すように、完全に主に開くように、主の価値を受けるように、聖霊にしなさい。自らの思いを聖霊するように、あなたの御霊がすでに与えられていることを感謝いたします。あなたの霊によって会うことができるように、力によらず、権勢によらず、我が霊によると主は言われる。
主よ、
この御霊による繊細なタッチを無視することがないように、主よ、この繊細なあなたを語りかけ、繊細なあなたの御手を絶えず感じながら、あなたの御顔を絶えず前に置きながら歩むことができますように。私はすごく育ててありますけれども、しかし主よ、あなたの